どうもオカルポのマンモーでございます。今夜も純米飛行大先生と一緒にオカルトークをしていきたいと思います。こんばんは。
どうもこんばんは、純でございます。左腕が、痛いです。
あら、何したんですか今日は。
痛いです、痛いです。
エンドゥですねこれね。
そうですね、
応援団の、元応援団の私の同期ですね。
タイヤ交換。
ああ、はいはいはい。
2台あるんですよね。
したんですね。ゴールデンウィーク中。
で、十字でこう締め上げるときに。
うん。
結局時計回しだから、
うん、
左腕はこう上にこう上げるんだよね。
うんうんうん。
もうね、うん、めっちゃ痛い。
あれですか、今日は収録5月7日ですが、それいつやったんですか、はい、いつ頃。
4日ですね。
あ、3日経ってますね。
3日経ってます。
だけど痛い。
痛い痛い。
あら、結構
よっぽど日頃運動してないんだろうね。
あの十字でやってんの、十字スパナで。
十字レンチ、
あれきつくない？
なんつうの、何でやってんの
俺。なんだろう、カチカチカチカチって、あのテコの原理のやつだよ。
でかい L 字のやつ。
いや、 L 字っつうか、なんつうの、あのカチカチってこう、なんつうの、ロックレンチっていうの、なんていうの、あのもうテコの原理で。
そうですでしょ、グッグッグッグって。
そうそう、簡単にも
う90センチぐらいあって、
うん、
長いから。
そうそうそうそう、
あの奥の方で、
うん、
いやあれね、うん、あるんだよあれも、
うん、
ただ俺あれ外すときだけネジ、
うんうんうん、
結局その力加わりすぎから。
あれじゃない、その力もさ指定できない。
あ、できるできるできるできる
できるよね。
こうできるできる、ね、ちょっと高いでしょ、空回りするんでしょ、ある程度の力まで。
そう、ある程度の力までいくと、なんかカッツって落として、
これ以上締めないで、
これ以上だとあのあかんですせみたいな。
俺ね、普通のやつだから、
うん、
でも手この原理使ったら、多分俺の力でももうネジブチ切れるぐらいまでいっちゃうから。
なるほどね。
常務にね聞いたの、
うん、
体重かけてやんないでよって言われてね。俺最初やろうと思ってて、めちゃくちゃ締め上げてやろうと思ってたんだけど、うん、
あ、L 字のやつ使って。
そうそうそうそう、手この原理、
うんうん
ね、
うん、
いや外すときだけにしてそれはって言われて。締めるときは、うん、L 字で、人間力で目いっぱいやっても、
うん、
高く連れてっから、
うん、
そこは許そうって言われたの、
うん、
L 字で体重かけたりしてダメだよって言われて、
うん、
確かにその L 字買ったのも、
うん、
自分で締め上げたやつ外せなくなったのね、
うん、
十字でめちゃくちゃ締め上げて、
うん、
自分で取れなくなったのネジ。でホーマック行って、
うん、
買ってすぐスルッと抜けたんだけど、
うん、
だからその締めは十字、外しは L 字みたいな。
あ、
カチカチあればいいんだけどね。
カチカチはすごい楽だよあれ。
だよね、絶対楽だよね、うん、
速攻で終わるよあれ。
あれ家のでかい車やってんの、タイヤ交換。
やってるやってる。
すごいね、タイヤでかくない。
でかいでかい。でかいっていうか、まあね、
でかい。当てるときとか、なんか俺怖い感じしてさ、うん、その平行にしないとさ、
うん、
純くん外れて東京ボディに突っ込んでたじゃん。
そうだ
ね。ねえ、自分でタイヤ交換してさ。
そうだね、
吹っ飛んでったよね。
あれも伝説だよね。
あれね、うちの奥さん絶対笑うな、あの話すると。
あれはだってさ、タイヤ
修理工場だもんね。
タイヤね、走っててガタガタガタガタってなんか鳴って、やばいやばいって走ってて、うん、ボーンってタイヤ外れたんでしょ。
外れた。
でうわーってなってさ、ガタガタガタガタって言って、その 何緊急避難したところが自動車屋の修理屋さんっていうさどんなミラクルやねんって話よね。
こち亀であの変換できるよねその映像、
うん、
そのすげえ客来たなっつって、うん、こう汗が汗たらーんってなってるさ、うん、その工場の人、
うん、そうだね、
壊れながら入ったっていう。
いやこれで本当ね、聞いてる人そんなバカな話あるわけないだろうと思うけど、これ本当なんだよね。これ本当
の。大ちゃんちの車もタイヤ取れたでしょ、うん、あの松島行く途中のところで。
おやすさんね。俺が多分2、3歳の時でしょ多分。
覚えてないの？
はい、なんとなく覚えてるよ。
それだけ
？3、4歳幼稚園入る前ぐらいとかかな。なんとなく覚えてるよ。
タイヤ取れたの？
取れたね。
走ってて
ね。
あ、めっちゃ怖いよね、想像しただけで。
まあ
ね、
まあ淳君、渡辺さんのはあの締めすぎなかったんだよね、あれね、後から話聞くと。
あ、最後の仕上げみたいのしてなかったみたいな。
してない、
最後チェックみたいな。
うん、
ああ、
そうそうそう、まあまあ、
そんな感じですね。
そんな感じで、今日はですね、お便りスペシャルということで、はい、これ結構どんどんお便りが届いてありがたいですね。
これ聞いてるってことだね、結構。
そうですね、こんなポッドキャスト、今日はですね、ちょっと2つお便りを紹介しようと思いまして。
すごいね、
もう ありがたいことですよね、こんなね、こんな冒頭でタイヤ交換
タイヤ交換の話してるオカルトラジオね。誰聞いてんだろ
う、誰聞いてんねんっていうね。まあ誰がね、一人聞いてればもうね、バンバンないですから。
そうだね、
うん、そんなところで、じゃあちょっとまず一つ目ですね。
はい、
一つ目はですね、ことぶきさん、ラジオネームことぶきさんから、
初めての
方ですね。初めてですね、ニューカマーですね。
そうだね。
で、ちょっと お便りですね、読み上げていきたいと思います。で、言いますね。じゃあ、マモさん、チンマヒコさん、はじめまして。いつも楽しく拝聴させていただいております。ラジオネームことぶきと申します。最近オカルポさんを発見し、第1回から聞き漁っておりますと。で、グダグダ話をして編集なしでアップしているのがたまらなく良いですと。チンさんが、うん、チンさんがリスナー層を20代が多いと予想されていましたが、私は49歳のおっさんです。それはさておき、いくつか不思議体験がありますので、その中の一つを紹介いたします。もしよろしければ読んでいただけたらと思います。私が6歳の頃、寝るときはいつもラジオを聞きながら眠りについていました。ラジオから八坂村の CM が流れてめちゃくちゃ怖かったのを覚えています。決め台詞のぬえのなく夜は恐ろしいってのが怖かったのを覚えています。ラジオは関係ないのですが、私には関係ないんですね、これね。ラジオには関係ないのですが、私には7歳離れた兄がいます。2段ベッドの下の段に兄、上の段に私が寝ていました。私は3日に1回のペースで金縛りに遭っていて、その夜も金縛りになりましたと。で、私は金縛りになりすぎて、金縛りの解き方をマスターしていたのをですぐに解けると思いましたが、その時は様子が違ったのです。頭のてっぺんから冷たい手がゆっくりと雲が歩くように張ってきているのが分かりました。おでこ、目、鼻とだんだん下の方に進んできます。怖いというよりも気持ち悪い感じでした。相変わらず声も出ず、金縛りも解けず、どうしようかと思っていると、そうだ、国に来たら思いっきり噛んでやろうとひらめきました。そしてその冷たい手が口に来た瞬間、ガバリッとうまく噛むことができました。すると一気に金縛りから解放されました。小学生なりに考えてみましたが、よくわからず、壁に穴が開いてるのかと壁を舐めますように何度も 擦って確認したり、兄がいたずらしたのかもと思い、上の段の頭側から手を下に入れようとしましたが、全く隙間がなく、下の段から手を伸ばすことは不可能でした。確かに手を噛んだら感触があったので、寝ている兄を確認しましたが爆睡していました。次の日に母や兄に話をしても信じてもらえず、小学生の妄想事と言わんばかりの反応でした。それからは頭と足の向きを逆にして寝るようにしました。それ以降は金縛りはそこそこなくなりましたが、手は出てきませんでしたという話ですと。で、住んでいたところはいわくつきの建物っぽい感じはしましたが、今となっては定かではありません。壁から手が出てきて顔をなんだ、顔を触られたというお話でした。長文失礼いたします。最後まで読んでいただきありがとうございます。感想をお聞かせいただいたら幸いです。またお手紙させていただきますということで、ことぶきさんからですね。お便りが。
ありがたいですね。
はい。
年上です
ね。49歳ですね。
一回り上ですね。
そうですね。ちょうどそのぐらいですかね。
じゃあ結構私のあの予想は結構あれですね、結構年齢層が高いかもしれないですね、聞いてる人。
あ、ですね、一応もうデータが大体集まってきまして、あの 見ますと年代的にはやっぱ30代40代が一番多いですね。
あ、若者聞いてない。
若者は聞いてないですね。
あ、そうなんだ。なんか暇な若い兄ちゃんがこう、うん、イケてない兄ちゃんが聞いてんのかと思ったら、
ああ、いや多分30代
とか移動中とか、
うん、
なんかしながら聞いてくれてるんですね、その社会人の先輩が、
うん、そうですね。
ああ、すごいね、
うん、
年下のがおしゃべりしてんの聞いてくれるなんて寛容な。
そうですね、
皆様ですね。
どうですかね、これは千葉さん的にこの事件といいますか、まあ、手がこうゆっくりと顔に
壁
からっていうんですか、こう頭のこのてっぺんから、
うん、
こうあのアダムスファミリー の, あのハンド的な感じだよね、多分ね。
あ、手だけ、
頭のてっぺんから冷たい手がゆっくりと雲が歩くようにこう張ってきたと。
はあ。
で、おでこ、目、鼻とだんだんこう下に来て、で、噛んだろかいと。で、ガブって噛んだんですよね、これね。
すごいね。
すごいね。で、噛んだら、金縛りから解放と。いう経験ですね。
まあ、開けて、
うん、
なかったと。
そうだね。
手だけならいいけど、
うん、
ね、目開けたら、
うん、
ね、本体も行ってもおかしくないよね、あの髪洗うみたいにさ。
髪洗う？
美容室で髪洗うみたいにさ。
ああ、はいはい、この
顔覗き込まれてたりする可能性もあるわけじゃん。
そうだよね。
めちゃくちゃ怖いよね。
こうあれでしょ、要は今めっちゃ想像してるけど、こう 両手っていうかさ、その
手だけっていう想像はやっぱしないじゃん、
うん、
手が、そうだ、腕があってさ、
うん、
ね、肩があって、うん、首があって顔があるっていう想像やっぱしちゃうよね、
うん、
だから俺だったらだよ、
うん、
顔触られてるってことは、あ、うん、もう頭の上に人いるやんって思う。
なるほどね、距離的に。
そうそうそうそう、
距離的に覗き込んどるやんと。
絶対目開けられないよね。
怖いよね、
これ。目開ける？大ちゃん。
いやね、あの金縛りはね、俺も結構あるんですよ、
うん、
まあ前なんかで言ったけども、まあね、それこそ中学校の俺授業テスト テスト時間中にも金縛りになったこともあるから、
有名な話だねこれね、
うん、
後ろからね、
うん、
もうピンと回収されてんのに、
うん、
金縛りでそれをと手に取れないっていう、
ね、そうそうそうそう、
後ろから持ってきた。
そう。そういうのもあるし、あとまあ普通にね、家でもあるけども。ただね、こういうのはないんだね。
幽霊はなし。
なし。今まで一回もない。
ああ。
うん。で、解き方も確かにね、マスターしてる俺も。
あ、なんかグッと。
うん、どこでもいいから、ピッてこう、ほんと1ミリでも何でもピッてこう動いたら俺は解放されるんだよね。
あ、やっぱりあれなの、体は寝てて脳が起きてるみたいな。
俺の場合は多分そっちパターンだと思う。その幽霊うんぬんっていう、なんだろう、金縛りになったとしても、なんか人が何なんかそういういる感覚とか覗き込んでるとか、あとなんかそのどこか触られてるとか、そういう経験は一回もないんだよね。ただもう来る時にもう分かる、あー来るこれっていう、
うんうんうん、
いやーって来て、もう最初の頃はもう来るってなったら嫌だからさ、
うん、
バカって起きてから、ね、うん、寝てたんだよね、まだね、少しして。でも最近はもう慣れたから、あー来るっつったらもうとりあえずなって悲しみになって、
うん、
あと寝るっていう。
あー、
うん、こういうだからなんか手が張ってくる的な経験はないですね、私の場合は。
俺ね、
うん、
俺1回か2回ぐらいあるんだよね、金縛り。
おお。
でその1回はね、ちょっと怖いんだよ。
本当？あれ、それ聞いたことある？俺
多分言ってると思う。あの上の部屋で普通に、あの大学の頃か社会人1年目ぐらいの時かな、
うん、
寝てて、
うん、
で基本的にあの部屋の電気つけて寝てるから俺、
うんうん、怖いからね
怖いからねあの銀ギラ銀の中で寝てるから。
あ、何、豆電球じゃなくて？
違う、もう完全な電球の中で寝てる。だって怖いじゃん、暗い中で。
いや、怖いけど。普通にってことね。
今はしない。あ、今もね、
うん、
あの、うちの奥さんとか子供たちが実家行って、一人で寝るとき、俺、電気ギラギラで寝てるわ。
怖いね、
テレビをつけっぱなしで寝てる。
怖いから、ね。
テレビちっちゃくして。怖い怖い。可能性はゼロじゃない、
うん、まあゼロじゃないね、
だよね、
うん、
でその時も2階の部屋で電気つけて、
うん、
その時はテレビ消してたんだよね、
うん、
で、金縛りみたいのあって、
うん、
あ、動けないと、
うん、
でなんやかんや目だけ開いたのかな、
うん、
で目線だけ横にずらして部屋を確認してって、
うん、
でテレビのブラウン管を見たんだよ、
はい、
そしたら寝てる自分が映ってるわけじゃん。
映ってるね。
で俺の腹の上に日本人形みたいなでっかいのが
やばいね、それは。
わわわわって思いながら、
それさ、それはあのチンマンさんの家にある日本人形のやつ、あれとはまた違う。
うちにあったっけ日本人形。
あったじゃん、あの縁側の部屋にはなかった、上のなんかタンスの上とあたりに。
縁側の部屋、
あのタンスの上がなんか乗ってなかった、日本人形。
あったね。
あったよね。
あったあった。
そういう感じのやつ。
いや、あの違う、あのね、七五三じゃなくてなんだっけ、おひな様みたいな。
ああ、お代理様的な。
そうそう、あれの女の人の方の。
ああ、あ、はいはい。
あれ三角形じゃん、なんとなく
形、髪型ね。
髪型の話、全体的にも。
ああ、うんうんうん、確かにな。
で座ってる女の人がいて、
うん、
着物がこうね、両脇にバーッと広がってるから、はいはいはい、三角形だよ、
うん、
あの三角、でかい三角形が 腹の上に乗ってて、結構もう、
うん、
年少の子供ぐらいの手がさ、
なるほどね、はいはいはいはい、
結構で腹の上に子供が来る
から、はいはいはいはい、
あれぐらいでかさがあった
、うん、
わーわーわーわーって見ながらだね。
え、それで終わり
で、多分そのまま、
うん、
目つぶって怖い怖い怖い怖い怖い怖いっつって、
うん、
何度か目開けて、うん、あ、いないいないいないっていうのを確認して起き上がってる、多分金縛り解けた。
あ、起き上がったんだ。
うん、で電気とか、あのテレビとか多分つけるの怖いから。
あ、それは俺聞いてないかもしれない。それは
それあったね、あのテレビ、あの勝手についたテレビで、あの、
うんうん、やばいねそれ、
昔のブラウン管の、
やばいねそれは。
いや、ただね、あの電気つけて寝てるから、
うん、
目がさ、
うん、
その電気の明かりです、
うん、
バカになってることもあるんだ。
あ、まあね、確かにその電気つけてると眠り浅くなるからね、その
しかもね、目つぶってて、
うん、
バッてたらさ、なんか残像みたいな、
うんうんうん、
それの可能性だったんだよ、
ね、
うん、
なるほどね、まあ確かにね、
まあ、っていうのはあります。
でも怖いよね、ちょっとね、
怖い、うん、すごい怖い、
まあ、金縛り、あれ金縛りについてもなんか話したっけ。金縛りのコーナーはなかったね、そういえばね。
そうだね、
ここら辺もなんかの時に、
そうだ ね、金縛り特集は組んでもいいかも
ね、
昨日あの新満教のあの幹部の、
うん、
あのばあさんもね、
うん、
いろいろあったみたいだから、産後に
金縛り、ちょっとあれだね、今度金縛り特集、
そうだ ね、 ね、
やるのありですねこれね。
それ今日やればよかったね。
あ、そうだね、
そのお便りに合わせて。
そうだね、このね、
今日そういったより来てるのに今度やりましょうっつうのもね。
そうだね。
まあ
まあまあまあ、まあ、そこはね、こう、まあ、
まあ、いつものね、
いつもの感じなんで、まあ、台本なしなんで、いかんせん、ちょっとね、そう、その時の、ノリで全てが決まる感じなので、まあ、次回ですね、ちょっと、
そうだね、
金縛りスペシャルをどこかでやろうかなという感じで、ことぶきさん、また何か。こと
ぶきさんのお悩みは、
ええ。
なあれだよね、解決しないとね。
そうだね、もう悲しばり、まあでも小学校のこれ出来事ですから、
うん、
もうすでに30年、40年ぐらい多分
経ってるね、
経ってるんだよね。
いやでも噛んだ感触があったっていう、
あれさ、うん、すごいよね、
確実に。グーなんつうの、勘違いじゃないよ、
うん、どんな感じだったんだろうね、本当のなんか手噛んだ感じなのか、
噛み切ったの
ねえ、ブチって。だって結構さ人間のこの噛む力って強いじゃん。
強いね、
普通に思い切りガバッてやったら結構血出るぐらいなんだよね多分ね。
ああ、
だこれ幽霊めっちゃ痛かった説あるよね。
ただなんで口の中に入れてきたかだよね、
うん、違うじゃない、そのこの張ってきたから頭の上から、
うん、
でこう鼻通り越して口当たりに行った時を、
ことぶきさんの方から向かってったんだ、
ね、うん、向かって、そう、ガー行ったろい、行ったろがいっつってガーバーっていう。
あ、
そしたら金縛りが解かれたというね。
うん、いやすごいね、勇気ある行動だよね。
昭和
で見過ごすっていう、
すごいね。 小学校ではこれではすごいよ。俺は多分ならないね、この発想は。多分
俺もなんない、
うん、うわーってなってるだけだと思う多分
結構ね、そう、幽霊の可能性はかなり高いと思うよ。
ね。これはあれですか、次元
そういう話。
これもあれですか、そうすると、要は幽霊界の陽キャ的なところで。
陽キャ？
うん。ちょっとビビらしたろがいいみたいな。
ああ。いたずら？
いたずら的な？そんな感じじゃないですか、これは。
か、なんか雲のようにって言ったから、
うん、
これたまになんか動物ごっちゃになってるやつらいるじゃん。
あー、なるほどね。
なんかもうその人としての単体の幽霊じゃなくてさ、
うん、はいはいはい、あ、ほんまもんのやつね、あの悠々白書の。
そうそうそうそうあとおかげのおっさんしかりさ、
うんうんうん、こう混ざっちゃってるやつね。
うん、混ざっちゃってるパターン、うん、雲のようにって手だけ言ってからさ、雲となんかやっちゃってんじゃねえかと思って。
やっちゃってる
やっちゃってると思う。
成功ってことい
や、そっちじゃなくて、
それじゃ
そっちじゃなくて、
うん、
おそらく混じっちゃってる。
ああ、なんかあれだよね、それだと逆に幽霊っぽい的なところあるよね。
あるし、本能で動いてるから、そういう口の中とかあったかいところに入っていこうとしてるかもしれないし、
うんうんうん、ね、ギャグヤスコさんの心霊写真しかり、本間もんの幽霊のやつは本当にもう混ざっちゃってる説あるよね。確かにね。
あ、ね、
うん、なるほどね。
霊道とかね、
うん、
でもなんか曰くはないんだよね、そこの家に。
まあないみたいですね、その、うん、そうですね、いわくつきの建物っぽい感じはしましたが、今となっては定かではないと。だからいわゆるなんか昭和特有のあの暗い感じの建物っぽい感じなんじゃないですかね、もしかするとね。
あのリングみたいな、
なんか、そうそうそうそう、あの昭和ね、そう、昭和特有な、なんかちょっと暗い感じのお家というかね。うん。まあ、そんな。
いや、完全に幽霊だと思っていただいて。
なるほどね。じゃあ、今回のこの寿さんのこの件に関しては。
勘違いじゃないですね。
幽霊認定ということで。
あ、なんか、霊能力者みたいな。
うん。
立ち位置になってきたね。
そうだね、全く
認定者
全く根拠もクソも何もないですけれども、感覚的には可能性が非常に高いんじゃないかなという感じですね、チンマン教としては。
チンマンとして言うとまずくなるよね
ちょっと怪しい。
再三さ、宗教家が言うて勝たんじゃねえよって再三言ってるよね。
そうだね。
チンマン教としては、うーん、ちょっとね、ノーコメントにはなるんだけど。
なるほどね。ここはちょっとしっかりと考えて、
そうそうそう、
コメントしないとちょっと危ういですもんね、ちょっとね。
そうだね、やっぱり脱退する人たちが出てきちゃうから。
そうだね。で、以上、オカルポットとしては、まあ、幽霊認定と。
高い。
っていう形ですね。これまでいる。うん。ということで、じゃあ、ちょっと次のお便り。
はい、あ、次も
ある、ね、次もあります、2つ目がですね、
はい、
チョッパーさんですね。
あ、あれ、
はい、
前回
のチョッパーさん、あの、
ボイスの、
はい、チョッパー以上、何でしょうね、差出人ポット好きおっさんというふうに出てますが、以上チョッパーさんです。これは
あれ前回のまだ読まれたやつはまだ配信されてない。
まだ配信されてないですね。
あでもそれでももう一回送ってきてくれたと。
そうですね。
ああだいぶもうあれだね。
そうですね、ありがたいですね。
浸透
お医者さんのチョッパーさんからまたあのメールお便りいただきまして、読みますね。
はい、
こんにちは。いつもは DM で長文流している50代医者のおっさんです。今日、2021年5月1日の地震は大丈夫でしたでしょうか。先日ねまだちょっと大きい地震ありましたけども、そのことですね。うん。で、お二人のお話しする東北震災の話は本当にリアルで身につまされましたので、地震の情報を聞くと緊張してしまいます。何もなかったのを祈っております。 D 作さんの話でもしたのでしょうかと、という冗談を言えればいいのですが、ということで、今回の心配事、バイオハザード最高でしたと。それから UFO、 自分としては宇宙人説は確かにだいぶ難しいのではないかと思い始めていて、最近は未来の地球人説がしっくりきています。タイムトラベル時のロケットをギュッとしたらアダムスキー型 UFO にの形になるかと以前聞いたような気がします。また未来人なら正体を明かすのもダメと思いますし、正体を明かしたりしたら地方警察が黙っていないでしょうね。あ、少子ね。それからこの投稿フォームがあったことを先ほど気づきました、ということで今投稿させていただきました。これからはこちらに投稿させていただきますね。これからも頑張ってくださいということで、チョッパーさんからお便りをいただきまして、どうもありがとうございますと。
聞き込んでるね。
え？
だいぶ聞き込んでる。
そうですねありがたい限りですね。バイオハザード最高でしたということで。
バイオハザードってあの
愛ちゃん
そうですね、ファイターって言われたから、
って
話の流れのね。
うん、そうですね。まあそっかですね。そうということで、まあチョパさんも、宇宙人は宇宙 UFO は宇宙人説は確かに厳しいんじゃないかと思い始めてると。で未来の地球人説がしっくりと来ているということですね。これこの辺はまあ前、UFO の時もサクッと話しましたけれども、まあ、なかなかね宇宙人がね地球に来るっつうのはいろいろとね難しいというかね。
そうね、遠いもんね。
遠いしね。
やっぱり未来人説、それで時効警察とかってなんか、
そうですね、書いてましたね。結局未来人なら正体を明かすのはダメだと思いますしと、正体を明かしたりしたら時効警察なんか黙っていないでしょうしねと。
時効、
あ、時空、多分時空警察ですかねこれ。
自己警察と小田切ジョーと麻生久美子のあの俺の大好きなあのドラマに、
そうだよね、多分時空警察、時空警察って言いたかったんじゃないのかなと思うけども、でも分かんないです。ここはあえての実行警察っていうのを入れてのこのチンマン飛行、これ知っとんのか的なところの試してるのかもかですね、チョッパーさんがね。
ああ
かけてるのかもしれないですね。
大好きだね。
面白いよねこれね。
の不正理、あの短髪のおばちゃん、あれ最高だよねあの人よく見るけどいろんなとこで、最高です
ですね、という感じで、そんなところですかね。
ありがたいですね。でも、こうやっていただけるのは、
そうですね、ほんとね、もうガシガシと、まあ感想しかり、お悩み相談しかり。
ああ、そうですね。
という感じで、
あれだね、でもすごく自分たちが忘れてるようなことまでこう覚えて、
うん、そうだね、
前回もあったね。
そうそうそうそう、だそれがすごいよね。
すごいね、みんな、うん、
本当ありがたい限りですね。
よく聞いてるね。
そうですね、本当に。
やっぱり幽霊が好きなのかな。幽霊、
まあ、幽霊、あとやっぱそのね、陰謀好きなのもネゴ GP さんとかね。
ああ、
陰謀結構好きでらっしゃいますよね。
そうだね、
うん、まあ、この辺のやっぱり、まあ、幽霊しか、まあ、幽霊もねやっぱりその、うん、あれもねやっぱりさ、その怪談としてその怖い話をそのいわゆるエンタメとして好きな人もいれば、
うん、
ガチンコのやつをこう知りたい人もいたりとか、 いろんなタイプがいいと思うんだよね多分ね。
まあ確かにね、
うん、
怪談話好きな人って結構一定数いるよね。その
いるいるいるいる、
そういうイベントとかでね、うん、
そういる
話を聞いたりとか。
そうそう、
このラジオに関してはさ、その、
うん、
どっちにも該当してないよね。
そうだね。
そのさ、
うん、
怖がらせようっていう気がさらさらないじゃん。
さらさらないね。
だから怖い話聞こうと思ってこれを聞いてる人は少しこうね、
うん、
そうね、なんかがっかりするかもね。
だからそのあれですよね、狙ってるターゲットとしてはその怖い話を聞いて怖がりたい人じゃないですからね、これは。
あ、そうそう、不思議だなって言ってこう考えたい人だよね。
そうそうそう、思考を巡らせたい人向け。
そう、
ね、そう、あのね、怖い、あ、めっちゃ怖い、このなんつうの、怖いじゃん怪談話とか。
怖いね。
だそういう何？
笑ったりしてるわけでしょ？
しないしないしない。しないよ。基本俺らはさ、なんか怖いシーンとか笑うじゃん。やばいねっつって。
うん、なるなるなる。
ね。そう
そう。そんなになるんでしょ？
え？
そういう風にならない。
ならないね、怪談の話はね。だそこをそうしちゃったらもうポイントダウンですから、それは。
主催者の人に、
ええ、
怒られるってこと？
怒られるんですかね、多分。その怪談だって、怪談グランプリみたいなのをビンタロー兄やん企画してやってるじゃん今。その怪談のコンテストみたいなね、
おうおうおう、
そのどんだけ怖いかとか、その話の持っていき方とかいろいろこう採点化して、
話術だね、
うん、そうそう、一つのなんか落語みたいな話術だよね、あれもね。
あ、じゃあ途中でなんか笑ったりしたら
ダメだね、減点ですよね。
怒られる？
怒られるね。
もう怒るの嫌だね。怒るのはちょっと
ダメだね。まあ、
じゃあもう永久呼ばれることはないってことだね、そういう。
まあ私たちは呼ばれることないでしょうね、 100% ね。
このラジオがすごくどんどん発展してって、
うん、
そこそこ有名になってって、
うん、
でそういうなんかオカルトイベントとかさ、
うん、
なんか企画されてさ、
うん、
あ、ちょっと階段ちょっとなんか話し合ったらちょっと5分でちょっと一つ話みたいな、
うんうん、ないでしょうね多分ね。
あ、企画の段階で、
うん、
AD みたいなやつが、
うん、
あ、ダメっす、あいつらダメっすよ、途中であいつら笑ったりするからダメっすよ、
ね、ダメっす、あいつ、あいつ、あいつらダメっすよみたいな、雰囲気台無しっすよあいつら来るとみたいな。
それまでどんどんみんなが作り上げていくわけでしょ、空気を、
うん、
どんどんこう、ね、空気をどんどん濃くしていって、
うん、そうそうそう、
雰囲気をどんどんこうね、密度を高くしていって。
そうだよ、だあの稲さんのさ、稲川淳二も言ったじゃん一回俺ら、
行ったね。
もうさ、もうなんつうの、雰囲気がもうさ、カッチし、うん、なんつうの、出来上がってるっていうかさ、作るじゃん。そうだったね。それをそれを壊すからね。だから呼ばれるとしたら最初か、それがそのちょっとした休憩休憩タイム。
トップバッター、
トップバッターですよ。一番バッターです。
ああ、箸休めみたいな。
そうそうそう、一番、あ、それが一番バッターじゃなくて始球式的なとこかもしれないですね。前座。あ、
混ぜてくれないのね、その本番には。
そうそうそう、前座です。前座
だって、みんな聞き迫った顔で、
うん、そうだよ、
してるわけでしょ、その取り憑かれてるようなさ、
うん、そうそう、
もうどんどん空気をね、うん、吸い上げてるわけでしょ。
そう、真剣な顔でね、
そんなそこでもうね、チンマン出てきてね、
うん、そうだよ、で
緊張するからちょっとね、ビールとか引っ掛けてるわけでしょ。
そうそうそう、
ダメだよね、もうじゃあ、
うん、ダメだね、もう呼ばれない。
悲しいね、
悲しいね。だからまあ多分ね、どんだけ、まあ、このポッドゲストがな、まあどうなるかは全然わかんないですけど、
うん、
なんかの間違いでね、うわーってこう伸びて、
うん、
いろんなね、大御所からお声がかかったとしても、なかなかね。
あ、イベントとかやるんで、ね、みたいな、
なかなかね、難しいんじゃないですかね。だって辻元清美犯罪者とか有名ですからね。それがいいんであればね。
辻元清美犯罪者って言ってるラジオの人は呼ばれないと思う、
うんうん、呼ばれないと思うんだよ、多分ね、
呼ばれないと思う、う
ん、でもそれをやっぱ取っちゃったらね、このオカルポットらしさがやっぱなくなっちゃうと思うんだよね。
そうだね、う
ん、やっぱアイドルね、辻元推しなわけなんで。
そうだね、
うん、
辻元、福島、蓮舫みたいな。
そうだ、そうだ、そう、まあまあ
その辺のとこなかったらもうね、
うん、終わりじゃないですか、もう。
あ、なるほどね。
まあそんなところですかね、ちょっと今回のお便りコーナーは。
あれ、チョッパーさんのお便りに対しては、にアンサーみたいなのはなかったのね。
あ、そうですね、チョッパーさんの今回はなんかどう思いますか的なのはなかったですね。
あ、
うん、まあ、ご感想、
ことぶきさんの方は、
ことぶきさんの方はそのお二人どう思いますかと。
ああ。
そうですね。どう、感想をお聞かせいただいたらということで。チョパさんの方は、
はい、
ま、これらのオカルポッドを聞いていただいてのチョパさんの意見と、ま、ご感想をいただいたという感じですね。
ああ、
うん。
じゃあ、だいぶいい感じにこうまとまった。
どうなんでしょうか、ちょっと。まとまってればいいなという感じ
です。時間もいい感じで、
今そうですね、45分ぐらいなんで、
あ、
まあ、そろそろかなと、
あ、はいはい、は
い、いう感じですね。
あ、ほんとに
こんな
感じですね。
そうですね、まあ、チョッパーさんまで引き続きね、この医者の何でしょう、裏側というか。
ああ、聞きたいね、その、あのね、聞きたい、手術の時の話ね、
うん、で手術の裏側とかね、手術中麻酔をしてチョッパーさんはエロいことをするのかとかね、そういう。
それは訴訟ありましたよね。
そうそうそう、そういうのとかね。
でもあれ、なんか大変なことになってたよな、 会社も病院も辞めちゃってみたいな。
本当に？
なんかあれなんかそんな話だったよな。
そっか、なんかね、霊安室でのなんかこちょっぱさんがなんか軽減したね、怖いというか不思議な話とかね。まあ、聞いた話でもいいしね。チョッパーさんが
病院のね、
そうそうそう、多分病院で誰かかにが一人や二人はなんか霊感強い人がいてみたいな。でもまあ話さないか、そのお医者さんだから。
うん、
まあなんかね、そういうのがあったらぜひお寄せいただければと思いますね。
そうだね。あと脳みその硬さとかね。
そうだね、 脳だよね。だから我々がやっぱりその
全く未知の、
そうだよね、
脳みその硬さとか、あとなんかその、うん、どんな匂いがするのかとか、
あ、そうだね、
色とか、
うん、
日常のあれみたいな感じみたいな、その白子みたいな感じとかさ、
うん、そうだね、
キタラのなんかね、あの、
そうだね、
ああいうみたいな感じみたいな、うん、
そうだね、そこら辺のなんかもう裏多分チョッパーさんの中ではもう日常茶飯事で普通のことなんだけれども、俺だからするとマジっすかみたいなことが多分めっちゃあるんだよね。
誰だって、うん、俺めっちゃ食えねえと思うよ、脳みそ目の前で見たら。
まあ食えんだろうね。
ちょっとね、ちょっとね、
うん、きついよね。
びっくりするよね。
で多分ね、匂いもね相当すると思うんだ多分。
だよね、
独特な、嗅いだことがない。
だって内臓とか絶対臭いと思うんだよね。
あ、そうだね。
だって胃の中のものでさえあんだけ臭いわけで、
うん、
したものとかって、うん、まあ具合にもよるだろうけど、
うん、
絶対なんか独特な匂いするよね。
そうだね。だからさ、すごいよね、人間って不思議だよね。その通常のこの状態だとさ、そんなに匂いはないじゃん。
うん、
でもどっかこう切断したりさ、内臓ブラッて出たらさ、すごい匂いするじゃん、
うん、
この人間のこの消臭力すごいよねって。
消臭力ね、
うん、だそこら辺のね、なんかね、チョッパーさんの中での日常が我々にとっての非日常的なところで。
そうだね。
そうですね、
そうだね、
お寄せいただければ
ね。ことぶきさんもね、もしかしたらもっと霊体験してればね。
多分ね、ことぶきさんも忘れてると思うけど、多分いろいろあると思うんだよね、多分ね。
うん。うん、お二人ともね、50前後の方々。
うん。だ我々より経験がありますから、多分何かしらね、持ってると思うんでね、忘れてるだけでね。
うんうん。
うん、
あるね。
何か思い出したらね、
うん、
ぜひご意見ご感想をいただければなと。いう感じでよろしいですかね、今回は。
そうだね、
はい、
そうだね。
ということで、また次回のポッドキャストでお会いいたしましょう。バイバイ。
バイチャー。